鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週と来週はですね、まあ、鉄道ファン、まあ、私もそう、人の一人ではあるんですけども、まあ、いろんなこう鉄道ファンって一括りになかなかできないんで、まあ、今日と来週はですね、
はい、
そのどんなその分類っていうかですね、ジャンルがあるのかっていうのをちょっとおしゃべりをしたいなと思っております。はい、まあ、私みたいなのはあの乗って満足っていうのは、まあ、乗り鉄って普通なんですけど、はい、まあ、いろいろとパターン分かれてますですね。で、なんかいろいろと私もさっきあのパソコンでいろいろと、なんか種類、ちゃんと系統的に分けられたのがあるのかなと思って、いろいろ見てたらですね、まあ、なかなかないんですよね。まあ、その中で、まあ、これがいいかなと思うような、あの、分類がちょっとありましたので、それに沿ってちょっとお話をしていきたいと思うんですね。
はい、
で、まず一つ目がですね、まあ、車両に強い人。
はい、
例えばまあ電車であるだとか機動車であるだとか、はい、まあ、SL とかですね。で、その車両のまずその分類っていうんですか、
はい、
まあ、かなり前にお話ししたんですけど、その例えばスーパーオーゾラなんかは、先頭車両がキハ283とかですね、それからあの、今あのラッピングで、随分幅を利かせている、はい、キハ54とかですね、はい、でそれから朱色に塗っちゃったりだとか、それから最近はあのなんか森の恵みとかですね、
はい、
またこれもまあいろいろラッピングをして出てきたあのキハ40とかですね、はい、まあ、そういうあの車両の分類に詳しい方、うん、で、まあ、この辺は釧路根室地方は全部機動車ディーゼルカーですので、まあ、そういうキハ何々何なんですけど、はい、まあ、あの本州、まあ、あとまあ札幌近郊ですね、まあ、電車が走っているところだと、またこれがいろいろとあって、まあ、モハとかそのサハとかですね、それからクモハとかですね、まあ、そういうあの分類がいろいろあるわけなんですね。で、この中ですね、私がちょっとあの東京とかあのそれから札幌周辺の電車に乗るときにこだわるのが、サハに乗るかモハに乗るかっていうことなんですね。はい、これあの斉藤さんなら分かりだと思うんですけどモハっていうのはモーターがついてる電車なわけなんですよ、はい、でサハっていうのはモーターがついてなくて、まあ、要は客車みたいなような感じで、はい、どっちが乗り心地がいいかとかですね、これ議論の分かれるところなんですよ ね。斉藤さんはどうなんですかね。
そうですね、割とこうまあ、モーターの音もいいんですけども、
はいはい、
モーターのない車両に乗って、はいはい、線路のつなぎ目の音を楽しんだりですとか、どちらかというとそういう方が、多いですかね。
ああ、なるほどね。私はどっちかというとモーターがついてる方に乗りたいですね。
なるほど、はい、
モーターがこううなりを上げてブーッとこう、うん、
はい、
なんとも言えない頑張ってるぞっていう感じが非常に良くてですね、だいたい電車に乗るときはモハ、それモーターがついてる車に乗るようにはしてるんですよね、はい、まあ、だからといってサハに全く乗らないっていうわけではないですし先頭車とか後ろの車両にもちろん乗る時もありますんで、まあまあそういうですね、形式とかその系列とかですね、そういうことにちょっとこだわっている方が、はい、まず車両分類として、あります。それからその車両の中で2番目がですね、車歴って言われるもので、例えばですけど蒸気機関車、
はい、
今この冬の出現号で走ってるその C11171 っていう SL 機関車が、はい、これがどこの工場で製造されて、はい、それが次どこに配属され、そして、最後は、まあ、シベチャの機関区で、まあ 現役を終わったわけなんですけど、そういう、こうどこにこう転属したとかっていうものを追っかけてる方、はい、
ある意味あのバスに通ずるところもありますね。あ、
その通りですねだどこで走ってたのが今度こっち釧路根室に来たとか
ですね。そうですね。
で最初からこの釧路根室でずっと走って最後まで、まあ、ここで走って終わりっていう、はい、とかってそういうこうものですね。それからあとその改造をするんですよね、うん、車力の長いものだと、はい、まあ、例えばそのキハ40っていうここら辺で走ってる列車も、はい、エンジンを乗せ替えたりだとか、うん、それから、まあ、一番大きかったのは多分そのワンマンカーの、はい、に対応できるような改造をすることによって、よく今度車両に乗るときに見ていただきたいのがキハ40っていうその後にその製造のその番号が書いてあるんですね。1772とかですね、ここら辺の番号が改造するに従ってこうちょっと変わってっちゃったりだとか、そういうその歴史をこう追っかけてる方、結構この辺は多分マニアックだと思う。私から見るとですよマニアックだと思うんですけど、あのもっとマニアックなのがですね、あの列車の装置そのものにこう趣味のスポットを当ててる方、多分台車とかでエンジンとかモーターとか、うん、
はい、
それからパンタグラフっていうあの終電装置とか、はい、これどういうのを使ってるかとかですね、うんうんうん、あと私はちょっと電車の方はあんまり疎いんですけど、なんかね、パンタグラフってあの本当にひし形をしてるやつから、
はい、
最初の新幹線のゼロ系で出てきた下がちょっとこう石型でも下がちょっとこう交差しているようなものだとか、それから今はあの一本しかないようなあのそういうこうなんすかね、パンタグラフっていうんですかね、電気を取る装置、まあこれもだんだん進化してるんですけど、あとそのディーゼルエンジンも最初はそのまあノーマルなディーゼルエンジンだったんですけど、だんだんその技術が発達するにつれ、まあ下級機って言われる、まあ、簡単に言うとターボですね、はい、それからその、その燃焼室に空気を、まあ、車のエンジンなんかもそうなんですけど、うん、送りますけど、その時により冷やして、空気の量を要するに冷やすと空気がこう体積小さくなるわけですね。そうするとたくさんそのピストンに空気が入るわけですよ、はい、空気を冷やすと、うん、そしてそこで爆発させるとより大きい力が得られるわけですよね、まあ、膨張率が高いので。だから空気を冷やすため の, そのインタークーラー付きだとかですね、でそんなようなことをくっつけていくとだんだん排気量が小さくても大きい馬力を得られるようになる。これ車も同じですよね、はい、まあ、そういうようなですね、まあ、内燃機関の、まあ、性能を比較したりとかですね、研究をしたりとかですね、これも私あんまりどっちかというと疎い方かもしれないですね。ただエンジンの音はですね、あこれ40だとか54だとかですね、
はい、
まあ、特急のキハ283そのぐらいは大体聞き分けはできるとは思うんですけど、
耳と体に染みつい
た、ね、染みついてるものがあるので、この辺はちょっとうるさいかもしれない、それから車両研究の4つ目がですね、内装ですね。
ああ、なるほど。
座席の配置とかですね。はい、それから室内に、まあ、例えば扇風機がついてるっていうことは、ここは車両はほとんどクーラーがついてないっていう車両ですね。はい、まあ、残念ながら。まあ、釧路とか根室だと扇風機回る時期そのものが少ないですから、まあ、別にクーラーはいらないなとは思うんですけど、はい、特急はちゃんとついてますよ、もちろん。そういったこう室内の快適性をこう研究をしたりする方ですね。だからここでこういう方々が釧路に来て54とかですね40なんか乗ると多分楽しいと思うんですよね。
一時話題になったのは栓抜きですか、
は
い、昔ありました
ね。ありましたね、窓の下のちょっとしたミニテーブルの下についてる栓抜きですね、
はい、
あれだけはですね、うちでまだコレクションないんですよ。
そうや、じゃあ、あれですね。
灰皿はあるんですけど。
お
あ あれはでもレアですね。
ああ、ね、ですね。今は全く見なくなりましたね。
全く見ないですね。そういったこう内装関係をやる方、はい、それからあの次は、ね、最後は、ね、編成ですね。
はい、
例えばまあスーパー大空とかですね、まあ、これはスーパーがつく前はもちろんただの大空だったんですけど、うん、まあ、あの釧路に入ってきた時にはまあ7両とか10両とかそれに食堂車がついてたり、はい、グリーン車がついてたりと、うん、で、そういったこう編成の車両編成の過去とそれから今どういうふうにこう変わっていったかっていうのをこう追っかける方ですね。まあ、私なんかこう古い世代なのでその最初に来たあの82系、まあ、82系 の, その大空最初の特急の大空なんていうのは10両編成でこう釧路からこう函館に向かい、まあ、その途中で札幌からまた3両を継ぎ足して、はい、最大で13両で走ってた時代がこうあったんですよね。でそれはもう釧路から出てくときに食堂車はもちろんついてたんですけど、はい、グリーン車も確か2両ついてたんですね、うん、とっても贅沢な列車で、はい、本当にこう特急の中の特急、
うん、
で、なので確か途中停車が駅がですね、まあ、当時は滝川経由だったんですけど、
はい、
途中帯広しか止まらなくて、あと滝川岩見沢すぐ次札幌みたいな感じで、池田新徳富良野なんていうのはもう全く通過してたんですよね。
うん、
今じゃもう考えられないような、はい、殿様列車だったんですけども、まあ、そんな編成をこう、研究する方ですね。
しいですね。
それから大きな2つ目がですね、鉄道写真、まあ、これは撮り鉄ってよく言われる方々で、はい、まあ、大きいカメラ小さいカメラを持って、ただこれもですね、私たちのお仲間を見てると風景の中の列車を撮る人、
はい、
じゃなくてこうただ列車だけを撮る方、多分2つ大きく2つに分類されるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
だから風景の中の鉄道を撮る方はどんな山の中でも黙々と入っていますし、
はい、
私みたいななんちゃって撮り鉄はちっちゃいデジカメ持ってまあもうある線路から歩って数分みたいなところで、うん、もう下手したらもうすぐ踏切ですぐ取れる、はい、取れればいいやみたいなような の, 、うん、のとは全然違うんですよね。まあこういうこう、鉄道写真は大きく言うとこの2つに分かれるのかなと。今やっぱ昔と写真を撮られてた方がまあ、SNS で随分投稿をされてるんですけど、うん、やっぱあれ見てるとやっぱりまあ懐かしいですし、うん、本当に当時はそのいろんな、まあ、我々の目を楽しませてもらえるようなその列車がたくさん走ってたなとかっていうのがまあ分かりますね。さて大きな3つ目がですね、音鉄と言われる方々ですね、
はい、
撮り鉄の方はカメラを持って、まあ、列車を撮るんですけど、はい、でも IC コーダーとかですね、そういうので撮るんですね。ところがですね、もう最近SL 撮ってるその旭橋陸橋なんか見てると、
はい、
あこの人その普通のカメラっていうかデジカメで写真撮ってるんだなと思ってたら静かにとかって言われて動画を撮ってるんですね普通のカメラで、まあ、確かに今のカメラって全然撮れちゃうんで、
うん、ですね、はい、
あそうかというようなことだったんですけど、まあ、でこの音鉄の方々にもですねいろいろあります。列車の走行音を撮ってる方、
はい、
それから発車メロディーに凝ってる方とかですね。
うーん、いいですね。
いいですね。でこれ釧路地方というか北海道はなかなかねこうないんですけど、まあ、関東は JR 私鉄含めて駅に行くと今とっても個性的な、
はい、
発車メロディーありますよね。それから2番目がですね、車内放送を、はい、にマイクを向ける方、
うんうん、
まあ、今残念ながらちょっと、まあ、なんですか自動放送がちょっとワンマン化とか多いんですけど、はいはい、でもやっぱり車掌さん の, その生の声を取る方とか、はい、ちょっと私のところにもちょっとあるんですけど CD あるんですけど、その昔の昭和50年代の列車のあれどうやって撮ったのか分かんないですけど、その車掌さんの生声をその CD 1枚の CD に収めた。
それはすごい。
これすごいですよ、
ね、
で私はその CD を聴きながらあの長距離ドライブ行ったりするんですけど、
乗ってる気分になりますね。
普通はまあ多分まあね、あの音楽とか聴くんでしょうけど、はい、音楽の代わりにあの昔 の, その車掌さんが、はい、あの案内をしているのを聞きながら、はい、聞きとして喜びながら、
はい、いやハンドルを握ってるといういいです、ね、間に自分でその駅の放送を入れたり、
入れたりとかまあこれがまたあの非常に多分なんか例えば白鳥とか、はい、あのまあ、白鳥って、まあまあ、聞いてる皆さんあまりよく分からないと思いますけど、その青森と大阪を結んでたその、はい、うん、超ロングな特急とか、あとそのあこの音いいなと思ったのはやっぱり寝台列車なんですね。
あ、いいですね、はい、
やっぱり斉藤さんも多分共鳴すると思います。
たまらないですね。
あ、やっぱり寝台列車 の, あの重々しい客車がこう、はい、なんかこうジョイントを刻む中で、はい、なんか車掌さんもなんか静かにこう語りかけるようなものが、はい、あ、やっぱり夜行列車ってよかったんだなと、
眠りにいざないような感じですね。ですね、
まあ、ほとんど寝ませんけどね。あの興奮して全然寝られないんですよね。そんなとかですね。まあ、あと警笛とかですね。はい、あとその踏切の音をこう入れたりとか。まあ、こういうのがまあ音鉄の方々ですよね。はい、で大きな、4つ目がですね、鉄道模型ですね。まあ、当番組でも何回か当会 の, 鉄道模型部会の方に何回か来ていただいて、はい、まあ、今年もイベントでちょっと参加をさせていただいたりとかするんですけど、まあ、一般的に多いのは N ゲージといわれるこう線路幅が9ミリのもの で, その上が HO ゲージっていう線路幅が確か 1.6 センチですかね、はい、でまあ、ほぼほぼ N ゲージなんですが、まあ、この N ゲージもその種類が豊富ですね。うん、なんか新車とかが出るとそのやっぱなんかすぐそのメーカーからやっぱり出てきたりとかするんですよね。それで それでも飽き足らない方々は、まあ、当会にもいますけど、わざとにこう車両を汚して、
はい、
はい、例えばそのディーゼルカーの排気筒っていうんですか、車のマフラーみたいなとか、うん、当然黒くなる、炭でく、炭っていうか黒くなるので、その黒く塗ったりとかですね、うん、その石炭を積んでる列車を、石炭列車を再現するとかですね、まあ本当もう細かいところに こだわる方がやっぱりいっぱいいらっしゃるんですよね。まあ、そういう方が鉄道模型で、これは私は今3両ばかりは持ってます、今ルパンのラッピング列車ですか、キハ54、はい、あとノロッコ号のディーゼル機関車、うん、それからあと首都圏色っていう朱色のキハ22っていうやつで、この3両は持ってますけど1回もまだ走らせたことがない今度は鉄道模型部会が運転会をやるときにはちょっと連れていきたいなと思っております。次は大きな 1,2,3,4,5 番目、コレクション、まあ、はい、歌集鉄とかって言われる方々で、はい、まあ、いろんなものを集める方々ですね。まあ、これは私もちょっとそのありまして、切符、
はい、
まあ、これはまあ主にやっぱり硬券がやっぱり多いですね。
そうですね、
硬券とかですね、それから硬券では固い切符ですね、はい、でそれからあともう一つがですね、やっぱり昭和の時代の切符、
はい、
例えばその硬券でもその指定券を手書きにしたようなその特急券とか、はい、
希少ですね、
これは大変希少ですね、まあ、今ほとんどそういうのないですから、うん、それから駅のスタンプを集めてる方、
はい、
まあ、これは一般の旅行者の方も道の駅のスタンプラリーと同じような感じでやって、はい、これは私ねあんまり駅スタンプあんまりやってないんですよね。ただ見かけるとたまたま持ってったその時刻表とかに間にペコンと押したりとかしてまあ今それどこに行ったんだかも全くわからないんですけど、まあ、そういうような駅のスタンプを集めてる方ですね、はい、であとはですね、鉄道車両だとか各種装置の部品ですね、
はい、
まあ、これ私もちょっとありまして、座席だとか、うん、まあ、どっから持ってきたとか決して盗んできたものではないですけどちゃんとした ルートで買ったりもらったりとかした方、 まあ、そういうようなコレクションを集めている方が、まあ、いらっしゃると。まあ、今日はですね、5つの鉄道ファンをちょっと解説をしてみました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。